屋でございますが、今日はですね、珍しく BJ の部屋、そもそも夜型な番組なんですが、今日はなんと早朝から、私にとってはものすごい早朝なんですが、早朝から BJ の部屋にご訪問いただけるということで、朝早くから開けましたということで、お届けするのは BJ と、ものすごいちっちゃいよデコさん、
あ、はい、デコと、
はい、
チホと、
はい、
ニュールです、
はい、ということで、朝早くこの4人で集合しておりますが、
はい、
眠いねみんなこの時間起きてるの？
僕は起きてますよ。
あ、本当？チホさんは？
普通は起きてない
です、ね。あ、やっぱね、
用事がある時は起きてます。
そうかそうか、お眠中の時間ですよね。ミュール師匠は？
うん、あの、うちだったら寝てると
思う。ということで、みんな脳がまだ活性化してないんですが、今日はですね、あの、BJ の部屋で、初めて、あ、これ言っちゃうと、どの人が登場するかちょっと分かっちゃうな、なんと言えばいいかな、ということで、ここ BJ の部屋恒例になりました。この選手を一言で表すなら、みたいなことでですね、今日登場していただく選手について、パーソナリティそれぞれ一言ずつ、この選手を例えるなら、ということで、千穂さん、この選手一言で言うと、
はい、チョコレートとワッフルですね。
うわ、もうバレるんじゃねえかそれ。
バレちゃいますか。
バレるんじゃねえのか。デコさんは、
熱そう。
あー、いいところですね。私もそういう印象がものすごくありますね。ミュール師匠は、
もうまだまだ日本人選手に立たし込んでほしいっていう、そういう。
あー、チョコレートワッフル熱い日本人選手に叩き込んでほしい。これでだいぶ分かってくるんじゃないかな。聞いてる人の中にはもう 2,3 人絞り込まれてるんじゃないかと思います。私が個人的に言うとですね、漫画シャカリキの実写版でを撮るならこの人が、俳優をやるべきだというふうに思っております。多分、ね、シャカリキのテルのモデルじゃないのかなと、未確認情報ですよ。誰が言ったわけじゃなくて、私の率直な感想なんですけど、この人がモデルじゃないかなと個人的には思っております。ということで、はい。
僕も今、一言で言ってテルって言おうとしたんです。
そうだよね。なんかそういう熱さと、その経歴というか、なんかすごいなっていう感じと、で、その中で、なんていうかな、この自転車に必死に乗ってるではないですけど、なんかその熱いものをね、プロフィールの中からも感じる。今日はこの選手の登場です。マトリックスパワータグに所属のですね、橋川健選手です。橋川選手、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
橋川です。
本物だ。ということで、橋川選手に登場していただきました。おはようございます。
おはようございます。
先ほどね、ちょっと番組始まる前にちらっと聞いたんですが、この朝早い時間。
はい。
いつもなら、シーズン中はトレーニングされてる時間。
そうですね。ですね、もう、子供の朝のお迎えが僕の役目になってるんで。
おうおうおうおお。それは何ですか？
幼稚園、幼稚園
行ってるんですけども。幼稚園ですか？はいはいはい。はい、
で、もう8時の幼稚園バスが来る時間に、うん、僕が、その幼稚園バスのバス停まで、車で送っていくんですけれども。
あ、そうなんですか。
はい。
私はすっかり子供、お子さんをですね、背中にこう、くっと軽ってですね、ロードレーサーで保育園の前まで行くのかと思いました。
いやいやいやいやいや。
そういうわけじゃないですね。そんなことは誰もしないですね。
うちすごい山の中にあるんですね。
はいはいはいはい。
はい。宅配便とかが、届けに来てくれないぐらい。はい。
そんな山の中にあるんですか？
はい。
はいはいはい。
で、ちょっと普通だったら幼稚園バスも各家庭を一軒ずつ回ってくれるはずなんですけども。
はいはい。
ここはあまりにも山だから無理だねって言われてしまいます。
うわ。
はい。で、とりあえず舗装道路が切れるところまで、車で、はい、送ってって、
うん、
はい、で僕はもうそのまま子供を見届けて、はい、トレーニングに出かけるという感じですね。
なるほど。あ、ということはあれなんですか、なぜそんな山奥にというか。
福島なんですけど、
はいはいはい、
で出身は僕もともと生まれも育ちも千葉でして、
はい、
あんまり縁のない土地なんですけれども、はいはい、友達が今僕は住んでるところのすぐ隣で田舎暮らしを一時期してまして、
はいはい、
でそこに僕がまだ25、6の頃よく遊びに来てるうちに、はいはい、僕もこの福島のこの山の中が好きになってしまってですね。
あ、なるほど。田舎暮らしもいいなと。
はいはい。
ああ、いうこと。
まあ、実際始めると大変ですけど。
そうでしょうね。
はい。
まあ、雪かきなんかしないと大変なんじゃないですか。そこまで深くはないんですか。
雪かきもたまにやりますね。あ、まあ、それも筋トレだと思って。
なるほど、なるほど。はい、そうか、そうか。
雪かき、巻き割りは。はい。
はい、いや、でもなんか、橋川選手、そういうなんか自然の中って似合いそうっすね。
それはワイルドとか、なんかそういう。
うん、なんかそんな感じ。ワイルドというか、なんかね。その、はい、顔を見るとですね、
はい、
ロードレース界の、こういうと失礼かな、ロードレース界の浜口勝的なですね、良い子の浜口さんに似てるっていう
初めて言われました。
初めてですか。前だから、はい、わー、なんか浜口勝によく似てるなとは思ってたんですけど、まあ、はい、ワイルド、
い
えいえ、ワイルドさっていうよりも、なんだろうね、本当に橋川選手って熱いっていう印象が、うん、ね、すごくあって、なんかその、田舎暮らしってすごく似合ってるなっていう感じがするんですが、まあ、そんなね、田舎暮らしの、朝早い、時にね、お話聞けるようになってるんですが、橋川選手、1970年生まれということで、はい、今年で30何歳なんですか。
7歳に。
あ、37歳ですね。
はい。
まあ、いや、
36
歳ですか。いや、はい、びっくりですよ。私の1個下ですね。
はい。
それまで選手やってるっていうのはすごいですね。
いや、やっぱり25、6、
はい、
持っていっちゃえば20歳とか23、4、5、6ぐらいまでは、
はいはい、
まさか自分がこの年になるまでやってるなんて想像つかなかったんですけれども、
はいはいはいはい、
ただ実際今選手36になって続けてて、
はい、
別に大変だなとかすごいなとかそういうのは全くないですね。
あ、そうなんですか。
はい、
もう1年の積み重ねっていうか、
もうごくごく自然に
自然に、
はい、
はいやいや、ね、これだけ長い間現役をやられてるっていうことで、なんかこう特別に気をつけられてることとかっていうのはあるんですか。
やっぱり33過ぎてぐらいからはちょっとこう暴飲暴食避けるようになったりとか、それこそチョコレートのバカ食いをしなくなったとか
なるほど、
はい、
それまではもうあまり考えずに、
もうバクバク食ってます
、ね。なるほどね。
もう一年中なんか顔がなんかこう吹き入れ物みたいのが出てて。お前それ食いすぎだよ、みたいな。
なるほど。ホームページでもちょろちょろ出てきて、先ほどさっきもちょっと言われましたけど、そのチョコレート、甘いもの、はい、お好きなんですか。
大好きです。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、ただやっぱり自転車乗ってるとね、それが、体に反映しないというか、カロリーは消費しちゃうんですが、私みたいに何にも体を動かさないとどえらいことになるんですよね、もう。もうこの年になるともうシャレになんないですよ、あなたみたいな感じになってるので。ちょっと気をつけないといけないなと。だから、そのね、本当に、同じぐらいの年として、選手やられてるっていうのは、本当にすごいことだなと思うんですけどね。
うん、それが、周りの方にそう言っていただく、くんですけれども、僕の中ではこうごくごく普通に
ああな
ことになっちゃって
る、ね、なるほど。普通にこの、まあ、毎年の積み重ねで今まで来たっていう感じなんでしょうかね。
そうですね。また来年もし1年始まる、
始まるっていうことです。
4月から始まるっていう。
なるほど。そうですね、はい。まあそんなことで、現役選手がかなり長いんですが、ホームページのプロフィールを見せていただけるいただきまして、はい、15歳の時に中古のロードレーサーを買ってからその、はい、今の自転車との付き合いが始まってるというような感じなんですが、
はい。
この15歳の時に、このロードレーサーを買うきっかけになったのは何なんですか、はい。
ですね、はい、中学3年生の頃に、はい、そのクラスの同級生が、
はい、
雑誌のカタログを持ってきてたんですね。
おうほうほうほう。
あの、オールサイクルスポーツカタログみたいな感じの、
はいはい、
いろんな。で、そういうのをこう友達が学校で、これはブレーキレバーでねとか、
はいはい、
これはホイールでねとか、はい、こう、これはフレームでどうのこうのどうのこうのでイタリア製なんだよみたいなことをこう、いろいろ説明を聞いてるうちに、もともと僕、機械いじりが大好きだったんで、
はいはい、
うん、なんか面白そうだなっていうんで、その、機械いじり、もう当時、はい、中学校に入学した時の入学祝いで、
はい、
あの20キロぐらいあるドロップハンドルの自転車を、
はいはいはいはい、
あの買ってもらったんですけれども、はい、でそれに一生懸命こうシマノのパーツをブレーキレバー取り付けたりだとか、
あ、なるほどね。
でもっと先に進んでいくと、さらにそこにあのロードレース用のホイール、
はいはいはい、
もう3万円ぐらいの自転車ですよ、重たい自転車に、
重たい自転車
にロードレース用のホイールをはめて、で友達とツーリング出かけるようになったりとか、
あ、
でそこからどんどんどんどんのめり込んでいった、
ね、なるほどね。あのそうですよね、当時あの私も同年代なんであれなんですけど、中学校に入った時のお祝いって一番自転車って多かったような、
そんな気がします。
ですよね。はい、で、みんなあの、ドロップハンドルにようやく中学校で乗れるみたいなノリで、
はい。
なんか一つそのドロップハンドルの自転車に対しての憧れって当時ありましたよ、もうね。
はい。で、結構はいはい、テレビ CM なんかでも、いろいろブリヂストンのロードマンだとか、
そうですよね。
ああいうものが、はい。結構人気で、
はい。
で、ちょっとした流行というものもあって。
そうですよね。
はい。
はい。もう本当に、私も全く同じでロードマン買ってもらって、当時、うわ、すげえなと思ってた口なんですけど。
はい。
あ、そこから、
当時、
はいはい。
ごめんなさい。
どうぞどうぞ。
ロードマン、ちょっと、はい、高くてですね。
そうですよね。
うちは買えなかったですね。
なるほど。
はい。で、そこで、デキサイクルという、はい、ロードマンが多分49,800円か59,800
円。はいはいはい。結構してましたね。
僕は2キュッパぐらいの、
はいはい
はい、自転車を買ってもらいました。
なるほど。それでパーツを入れ替えてっていうことで。
はい。
はあ、そのメカ好きはもう今でも変わってらっしゃらないんですね。
もう全く変わってないです、
ね。ああ、なるほど、はい。そこのなんか情熱みたいなのが、今ね、橋川さんが、立ち上げられてるブラームスですかね。はい、この自転車に反映されてるということなんだろうと思うんですけど。
はい。よしもあしきも趣味が高じてというか。
はいはいはい。
当時からもう機械いじりが大好きで。
はい。
うん、で、やっぱりヨーロッパ行ってるもう二十歳とか、はい、その頃から、はい、もう自分で自転車を設計して、溶接して、
はい、
塗装をして、お客さんに手渡したいっていうのが僕の理想というか、夢というか。
あ、なるほど。
はい、
ある種その現役の選手ではあるのにビルダーみたいなことも やりたいなという思いがふつふつあるという、
あ、それは、はい、それは今でもあります。
すごいですね、は
い、ですからこうレース会場で中川サイクルワークスの中川さんだとか、
はいはい、
ラバネロの高村さんとか、そういう方にお会いするともうこうちょこちょこいろんな話を聞いて、これはどうやって作ったんですかみたいな。
なるほど。
はい。話を聞いて。
すごいですね。いや、そのね、橋川選手が立ち上げられてるブラームスのその自転車の、まあ、ラインナップ見ると、
はい、
こりゃまたマニアックな感じだよね、みたいな。26インチのロードレーサーがあったりですね。
はい。
いや、乗ってみて、みたいな感じがとてもする。非常に面白いラインナップを揃えられてるんですけど、
はい、ですからやっぱり自分がこう興味本位で、だから例えばジャラベールとかがツールドフランスのステージで26インチ使ってたとか、
はいはい、
そういう情報が入ってくると、はいはいはい、やっぱり自分でも使ってみたい、
使ってみたく、はいはいはいはい、
はい、実際選手として26インチのロードレーサー、うん、ヒルクライム用の自転車で走ったらどのくらいタイムが縮まるんだとか、はいはい、そういうのがすごいこう興味本位で あってですね、
はいはい、
でそれを自分でじゃあ作ってみようっていうのから設計が始まって、
うん、始まってるんですか。
はい。でそれもやっぱり一回作っただけじゃこう思い通りの例えば下りのコーナリングがタイムロスしてしまうとか、
はいはい、
ラインが思い通りのライン取れないってなってくると、
はいはい、
またこうセッティングをフレームの設計自体ですね、
はいはい、
いろいろこう変えてい って、うん、
変えていって
で試作品を何回か作った上で、
はい、
まあ、今市販品のタイプが出てるんです
けど、あーすごいですね。
だからもうそういうことがすごい楽しいんですよ。
あーなるほどね。
はい。でまあ今僕ブランドを自分で立ち上げたのが、
はいはい、
あの2004年からなんですけれども、
そうですね、はい、
あのその前もう23歳ぐらいの時からあの水野が、
はい、
当時ロードレーサー作ってまして、
はいはいはいはい、
カーボンフレームのロードレーサーを作ってまして、
はい、
で今でもあのカーボンフォークとか、
そうですね、カーボンフォークも、はいはい、有名ですもんね、はい、
でそちらの開発なんかにもいろいろ携わらせていただいて、
あ、そうなんですね、はい、はい、
でやっぱりこのフレームは、うん、例えばちょっと硬いとか柔らかいとか耐久性がちょっと弱いとか、
うんうんうん、
そういったことをどんどんどんどん製品にフィードバックしていくような仕事もやらせてもらってましたね。
なるほど、すごいですね。そのあのこの自転車にかける情熱が本当半端なく熱いですね。
それがこう好きでやってることだから、
はいはい、
ものすごく自然にやっちゃってるんですよね。
なるほど。
大変はもちろん大変な時はある忙しくて大変な時とかあるんですけれども、あのまあそれもやっぱり好きだから頑張れる、
頑張れるっていう感じなんですね。
はい、
はあ、なるほど。いやいや、あのね、ぜひ一度そのブラームスのホームページ見ていただいたらわかると思うんですが、非常にこの個性豊かな自転車がね並んでますんで、あの、はい、ぜひね一度ホームページ見ていただきたいと思うんですが、まあそんな橋川少年がですね15歳で、ロードレースを買い、16歳からもういきなりレースに参加し始めるんですね。
そうですね。あの本当はもう高校入ってすぐにでもレースを始めたかったんですけど、
はいはいはい、
まず高校が自転車部なかったんですね。
はいはいはい、
はい、でよりによって高校を入学してすぐ4月ぐらいの体育の授業でサッカーの授業中に骨折してしまいまして、
はいはい、
でもうなんかもういきなりクラスの仲間ともこうね、
はい、
中学校から高校に入学すると周り知らない人ばっかりじゃない
です
か。
ですよね、はいはいはい。
はい、でもそこでなんかいきなり、あ、こいつ骨折野郎だぜ、みたいな感じで白い目で見られるようになりまして。
もう高校時代とか出足が大事ですからね。
そうですね。
あ、なるほど。
そこでちょっと出遅れて
しまいました。出遅れて、はいはい。
はい、で、結局、自転車初めてロードレースに参加したのが、
うん、
結局、高校1年生の3月に行われたのチャレンジサイクルロードレース。
はい、
というあの今チャレンジサイクルロードレースって4月の1周目に行われてますけれども、
はいはいはい、
当時は3月の最終週に行われてたんですね、
うんうんうんうん、
だから1年間約1年間ロードレース参加できなくて、
うん、
で高校1年生の最後の最後であのチャレンジサイクルロードレースに参加したっていう感じですね。
なるほどね。あのいきなり参加されてこれで5位ですか。5位入賞というホームページに書かれてるんです
ね、はい、高校生のクラスで5位でした。は
い、はいはい、はまあ、その時に勝った光景って未だにこう残ってますか。
あ、この時はあの5位だったんですけど、
はいはい、
あの優勝した人の、
はい、
名前とか、はい、その人がこうやっぱり雑誌とかに掲載されるじゃないですか。でその時の優勝した時のガッツポーズとか、
はい、
そういうのはまだ記憶に残ってます、はい、焼き付いてますね。
その時橋川少年としては悔しかったんですか、ものすごく。
いや、もう自分が何位走ってるとか、
はい、
もうそういうの全く分かんなかった。わけ分からないうちに、
うんうんうんうん、
ああ、もう最終周回だ、あと1周頑張んなきゃ、って。
はいはいはい。
ゴールしてみたら、あ、5位だった、みたいな感じで。
ああ、なるほどね。
だから嬉しかったですね。
ああ、嬉しかったんですね。あ、まあ、でもそうでしょうね。はい、あの、どっかのその、自転車のショップの、あの、クラブチームに所属してたっていうことではないんですか、これ。
いや、で、学校に、 自転車のクラブ、はいはい、部活がなかったんで、
はいはい、
当時中学校から高校1年生までの間は、うん、セオサイクルさんって千葉にある、
はい、
自転車屋さんなんですけども、
はいはいはい、
に所属して本当に草レースというか、
うん、
そういったレースに参加してましたね。
あ、されてたんですね。あ、なるほどね、はい、そしてレース2戦目で初優勝と。
はい、
これもなんか見事ですね。なんね、走り出していきなり5位初優勝っていうのはすごいですね。なんか、はい、
なんかわけのわかんないうちになんかトントン拍子って感じだったんですけど、
うんうんうん、
でこの時ですでに多分群馬 CSC を4周ぐらい走ってたんですけれども、
はいはいはい、
でそのうちの半分ぐらいは独走してて、うん、そのまま逃げ切ったっていうようなレース
で、
はい、
あ、すごいですね。でこの時にホームページに書かれてますけど、
はい、
後のライバルとなる、
はい、
藤野智和さ
ん、はい、
今の、アンカーの監督さん
そうです。
ですよね。はい、と、この、が、チャンピオンクラスで優勝してたということで。
はい。
まあ、ここでなんか運命の出会い的な感じなんですかね。
はい。で、さらにその、僕は高校生のクラス、
はいはい。
参加してて、で、さらにその、年齢制限のないチャンピオンクラスで、
うん。
藤野さんが優勝してて、
はい。
で、さらにその上で登録者のクラス、
はいはい。
今でいう、まあ、実業団の BR1 ぐらいのレベル、
はいはい
はい、すごい高いレベルのレースが行われてたんですけども、
はいはい、
そこで今もアンカーで走ってる飯島誠が、
はい、
当時高校2年生だったのにすごいメイン集団でゴールしてたんですね。
すごい時代ですね、うん、なんか
すごい時代でしたよ。高校生でもやっぱり実業団のレースでバンバンこう、
うん、走って、
はい、でそこで結構勝負してくる
高
校生とかがいたんで、
はいはいはいはいはい、すごいですね。やんちゃ坊主な高校生が結構、はい、これロードレースシーンを賑わしてたんだこの当時は。
そんな感じしてましたね。
あ、すごいですね。まあまあそんな中こういろいろとこうレースで結果を出していって。ヨーロッパに行かれたのが二十歳から。
そうです。
はあ。で、これを驚いたことに世界選手権に出れたんだけど、それを蹴って、
はい。
ベルギーに行かれたということを書かれてるんですけど。
はい。で、本当はもう高校卒業してすぐにでも、
はいはい。
海外の方行きたかったんですけれども、はい、一つ金がなかったのと、
はいはい。
あと、つてもなかったんで、
うんうん。
で、高校卒業するときに、うん、一番最初中学校のときは瀬尾サイクルさんに所属してたんですけど、
はいはい、
その後三連勝という、
あ、はい、
千葉県の柏と阿鼻子市に当時店舗があった、
うん、
大きなクラブチームに所属してたんですけれども、
はいはいはい、
でそこの社長さんが高校3年生の春夏ぐらいにですね、
うん、
お前この後高校卒業したらどうすんだって言ってきてくれて、
うんうんうん、
で、いや僕ヨーロッパ行きたいんですって話をしたら、うん、じゃあお前うちでバイトしてうちの選手で走れ、
はあはあ、
で俺が必ずお前をヨーロッパに連れてってやるから
へ
うちで走れと、
はい、
でもし俺がお前を連れて行けなかったら、
はいはい、
うちに火でも何でもつけていいから
へ
うちで頑張れって言ってくれて、
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
でここでそのバイト先とヨーロッパに行けるつてっていうのを同時に提案してくれる人が出てきてくれたんで、
うんうんう
ん、もうそこにもう藁をむすがるような思いで、
うん、
時給700円のアルバイトを1日半日ぐらいやって
ですね、やって、
はい、1年半ぐらいやってお金を貯めて、
はあ、
はい、
すごいですね。
で、
うん、
でやっと掴んだそのチャンスだったんで、
はい、
もう一日たりとも伸ばしたくなかったんですね。
はいはいはいはい。
で僕はもう高校卒業してすぐにでも海外に行きたかったんだけど、
うんうんうん、
そのクラブチームの社長さんとの約束で、二、
う、
十、
ん、
歳の全日本選手権は走れって言われてたんで、
うんうんうん、はいはいはい。
でもとにかくそこまでは日本で頑張ろうという思いがあったんですけれども、
うんうんうん、
でそこでやっとこう、まあ、僕としては日本でちゃんと走って、
はい、
走ったんで、じゃあもう行かせてくださいみたいな感じで。
へー、あ、そしたらあれですか、その世界選手権に出れないっていうのはもう結構躊躇がなかったんですね。
全く躊躇ないです、
ね、あ、もうそれどころじゃないと、
はい、
もう一刻も早くヨーロッパに行くんだと。
はい、
ほうほう、
だからレース終わって、
はい、
でその日のうちレース終わった1時間後ぐらいに表彰式があって、
はいはい、
でそのままその多分あの世界選手権 の、
はい、
その代表候補の発表も行われてたんですね、
うん、はいはいはいはい、はい、
でそこに僕の名前も上がったんですけれども、はい、もうその場で、あ、すいません僕行きませんって断ってしまって、
はいはいはいはい、
はい、
いや
本当にこう、うん、細かいそのなんていうのかな、
はい、
そのなんていうのかな、もう周りのこと全く気を使うこともね、
うんうん、
なく、もう自分がただヨーロッパに行きたいっていうだけで、もう、あ、僕は行きませんみたいな感じ
で。なるほど、もう突っ切っちゃっていうか、もうだからやっぱそのアルバイトしてた感はもう本当に頭がヨーロッパのことしかなくて。
なかったですね。
はぁ、すごいなぁ、それも。
今野義志さん。
そうです。
ね、
はいはい、
ものすごく苦労人ですよね。
そこの自身も、はい。
デブさんまだ声がでかいけど。
でかい。
はい、
ちょっと今日は発言を控えた方がいい
です。いやいやいや、大丈夫ですけど。あ、そうなんだ。今野義志さんって、
うん、
社長さん？
社長さんですね。
はい。クラブその三連勝というショップ。
はい。
の社長さん。
社長さんなんですか。
はい。で、そこのクラブチーム、
うん、実はちょっと知り合いで、
うん、
橋川選手が入った時のことを嬉しそうに話してくれたんですよ。
あ、そうなの、デコさんに。
うん。
へえ。
いいのが入ったんだよって言って。
あ、そうなんだ。へえ、いや、でもそうやって支える人が、と出会えたっていうのもすごい大きいな話ですね。
で、うん、そうやってチャンスをくれただけではなくて、
うんうん、
要するにこうバイトさせてくれて、うん、いろいろ海外での受け入れ先とかを見つけてくれただけではなくてですね、
はい、
もう高校2年生ぐらいの秋ぐらいから、
はい、
まあ、当時まだ微妙に瀬尾サイクルさん行ったり3連勝行ったり、
うんうんうん、
こう行ったり来たりしてたんですけども、
うん、はいはい、
で高校2年の秋ぐらいに、
はい、
ああ、なんだかお前強いらしいな、
はい、
うちで実業団登録して走れってこうスパッと言ってくれてですね、
はいはいはいはい、
で毎朝俺がカーペーサーしてやるから、
はい、
朝5時に俺の店に来いっつってでも高校生ですからだいたい学校が8時半ぐらい
で、はいはい、うん、ですよね、はいはい、
で5時から5時からだいたい1時間2時間ぐらいですね、うん、
今
の社長の、
はい
はい、運転する車の後ろについて、
はい、ついて
でも引っ張り回されてですね、
へ
え、もうそこから一気にまた強くなってって、でこれまではだから草レース、
はいはい、
高校2年生ぐらいまでは草レースの中の同世代の中で、
はい、うん、
まあまあ強いぐらいだったのが、
うんうんうんうん、
そこからまた一個頭一つ飛び出して、
うん、
で登録のクラス、
はいはいはいはい、
でも結果を残せるようにな
って
、でそこからやっぱり注目してもらえるように。
なるほどね。そしたらやっぱり本格的なその選手としてのスタートがちょうどそのね、三連勝さんに、
はい、
出会いで、はい、こう開花していったって感じなんですね。
そうですね。
へえ。そしたらこのヨーロッパに行くまではどうにか向こうでやっていけるだろうっていう感じでずっと自分の中では自信があったんですか。
もちろん僕自身はヨーロッパ行って結果残してやるんだっていう自信はあったんですけれども、
はいはいはい、
それ以前に本当にこの人は僕を海外に連れてってくれるんだろうか、つてを見つけてきてくれるんだろうかっていう今野さんに対する不安がものすごく大きかった、
うんうん、 はいはいはい、はいはい、当然まあそうでしょうね、うん、はい、
はい、本当に大丈夫なのかな、うん、大丈夫なのかな、話は進んでんのかな、うん、
はいはい、
ずっとあってですね、
はい、
だからやっぱりその日本選手権があって、うん、世界選手権の切符を手に入れても、
うん、
もうこんなとこでまたもたもたしてるうちに、
うん、
また一つ年を越してしまうみたいな不安感というか危機感があったから、
はい、
うん、もう一刻でも行きたいっていう気持ちでした。
なるほどね。いやもうそれだけその国内じゃなくてやっぱヨーロッパで走るんだっていう強い意志をもう随分前から持たれてたってことですね。
うん、
で
中学校、
はいはい、中学校から
3年生ぐらいの時にあの、はい、セオサイクルさん、
うん、
はい、僕に自転車の楽しさを教えてくれたのは瀬尾サイクルさんなんですね、
はいはい、
うん、でそこにやっぱり中学校の時から通ってるうちに、そこで当時 NHK が放送してたツールドフランスの
ビデオとか、うん、
そう
ですよね、
そういうのを、はい、うん、見せてもらって、
うん、
あ、なんかすごい華やかでかっこいいな、
うんうん
う
ん、
っていう憧れがずっと僕の脳裏に焼き付いてて、
はいはい、
でそれが憧れになって、
うん、
まあ有名になっていったっていう。
なるほど、やっぱりそこでツールドフランスに出会ってっていうところで、
はい、
この時代ですから、
ね、
おそらくグレッグレモンなんかのこう姿を見ながら、
はい、ベルナール・イノー
と、イノーとみたいなことですよね、
はい、はい、
あ、なるほど、あれですよね、そこまでこうなんかこうずーっとその長い間向こうに行くんだ行くんだっていうのを思い続けて黙々と働いてた橋川少年っていうのを、はい、なんかこう映像でも回して見てみたいですよね残ってりゃいいのになーっていう感じがするんですがものすごい絵になるじゃないですかそれかっちょいいのなんかっていう感じがしますけど、
いやいやいや本当になんかもう、まあ、汚いと言ったら失礼なんですけれども、うんうんうん、あの倉庫みたいなところで、
うんうん、
あのひたすらその自転車屋さんの出荷作業をやってました。
なんかもうそのバッグにこう浜田翔吾かなんか流してですね。こう映像を見るとうるうるってきますよなんか今見ると。いやぜひねなんかそういうのをねやっぱこう選手の映像っていうのは毎回この番組で言うんですが残ってるといいよなとは思うんですけど、まあそういう中で20歳にしていよいよその念願の。ヨーロッパに飛び出したということで、
はい。
で、これもういきなりベルギーに行かれたん、
はい、
ですね。
はい
はい。でそのベル、はい、はい、あ、どうぞどうぞ。
もう全くその海外に対して全くつっても何もない状態で、
うん、
でその今野さんが引っ張ってきてくれたつてというのが。うん、はい、あのベルギーの自転車屋さんの問屋さんだったんですね。
はあ、はあ、はいはい。
で問屋さんを紹介してくれて、その問屋さんが紹介してくれたのが、
うん、
コルトレイクという、
はい、
まあ、その後十何年間僕は生活の拠点にする町の自転車屋さん、
はいはいはい、
ということだったん
です。へえ。で、そこから、ヨーロッパでのレースを開始するということなんですが、
はい、
どうでした？一番初めに出たレースとかっていうのは覚えてますか？
もう自分覚えてます。もう本当に前の晩とか、
はい、
その部屋の風景とか景色とか、
はいはい、
自分が寝るところとか全部記憶にまだ焼き付いてるんですけれども、
はいはいはい、
もう勝ったらどうしようって思ってたんですね
なるほど。うわ、もう俺勝っちゃうなみたいな感じがちょっとあるみたいな感じでしょうね。
なんかこうで自分が新聞の見出しで一面に乗るところまでこう想像してしまって、
はいはいはいはい、
ジャパニーズサイクリストファーストデビューウィンとかなんかそんな感じでなんか出るのかなとか、なんかガッツポーズしてる自分の写真とか、そういうのまで全部こう、
はい、
イメージができちゃったんですけれども、
うんうんうん、
もう実際走ったらもうとんでもなくハードなレースで、
はいはいはい、
で初めて走ったレースは途中リタイアでしたね、
うん、ああ、
要するにもうちぎれちゃってついていけなくて、
はいはいはい、
うん、もう30人ぐらいの集団にもついていけなくて真っ平らなんですよ。
はい、真っ平らなんだ、はいはい、
真っ平ら、もうなんていうのかな、ね、日本のレース感覚でいうと、
うん、
平坦はついていけるぞっていう感じあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
上りさえなければついていくことはできるっていう感じあるんですけれども、
うんうんうんうん、
もう向こうのレース真っ平らの中でもちぎられてですね、
うん、 うわ
悔しかったですね。
あー、うわ、これはやっぱ全然レベルが違うなっていうのを思い知らされたんですね、一発目に。
そうですね。
へぇー。で、まあそこで、まあデビュー戦はね、そういう形で苦い思い出なんでしょうけども、はい、そこからやっぱりやってやるぞっていう感じで、こう続けていかれるっていう感じなんですかね。
そうですね。で、初めて参加したのがリタイアで、うん、で、その翌日また、うん、違う場所でレースに参加して、
うん、
でそれもリタイアだったんですけど、
はいはいはい、
で 3連戦、うん、違う全部違うレースなんですけど、はいはい、3回続けてレースに参加して、
はい、
で3回目で初めて14位に入りました、
うん、へー、う
ん、完走でしたんです
けど、はいはいはいはい、
で14位でも賞金もらえるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
はいはいはい、
で今で言うと多分2000円もいかないぐらいなんですけど、
はいはいはい、
あの賞金もらいまして、
はい、
でもうそこで嬉しくて嬉しくて仕方なくて、
うん、
でもやっぱりこんなんじゃダメだ、もっと頑張んなきゃっていう風に思ってましたね。
はあ、なるほどね。そこからこうね、積み重ねて積み重ねて、
はい、
ね、プロとの契約にこぎつけるっていう感じまで、に持っていくまでにやっぱいろいろ紆余曲折あったんでしょうね。
ありましたね。
とっても拍子じゃないですわね、やっぱ普通に考えてもね。
そうですね、まあ、あの、レースの結果、はい、走れる走れないっていう結果だけじゃなくて、やっぱり、はい、日本人が誰もいないところで、
うんうん、そうですよね。
二十歳の子供が一人でポンって置かれて、
うん、
生活、
はいはい、
英語もろくに喋れないような状態から生活してましたから、
はいはいはいはい、
だからまず最初の受け入れ先のその自転車屋さんっていうのはほんの 2,3 週間のつもりで、うん、ああ日本人が走りたいのいいよいいよって感じだったんですけど、ああ
なるほど、はいはいはい、
うん、僕はもうやっとの思いで掴んだヨーロッパ行きだったから、
うんうんうん、
もう日本に帰ってくるつもりなかったんです
よ。なるほど。
でもチケットも本当に片道チケットだったし、
はいはいはいはい、
うん、でも日本に、当時僕は持ってたその原付きのスクーターだとか、
はいはいはい、
部屋にあったテレビだとかそういうものも全部友達に売ってですね、
売って
お金を作って、
はいはいはい、
もう出てきてたんで、うん、でそれで自転車屋さんがお前はここにどのくらい滞在したいんだって聞いてきた時に、
はいはい、
うん、2年間最低2年はいたいって
言ったら、はいはいはい、
なんかもう頭抱えちゃってですね、こいつはなんか英語が通じないらしいとか思われちゃって。
なるほど。
はい、
どえらいやつが来たと。
そう、もうすごい、あの、もうベルギー人も引っかき回してましたね。
へぇー。いや、でも、そうですよね。話聞いてると、やっぱりやっと掴んだ夢ですからね。
そう
ですね。それはやっぱ手放したくないですもんね。
そうですね。
あ、だからそういう意味で向こうでその臆することはなかったんですか？
全くなかったですね。
わ、すげえな。
もうある意味開き直ってた。
開き直ってたっていうことなんですね。
はい、はい、今から見ればです
ね。うんうん。
はい。
はあ。もう本当に帰ることも頭になく。
はい。
すごいね。
の
なんだろう、その、やっぱりこれ、ね、栗村監督に前も登場してもらったことあるんですが、突き抜け感っていうかね、普通なんか冷静に頭で考えちゃうと、やっぱこういうのってダメですよね。
だから、その、あの時代の二十歳だったから多分できたと思うんですね。
うん、
で、今、やっぱりいろんな情報があって、大学行った方がいいところ就職できるとか、ね、どこどこの方が稼ぎがいいとか、
うん、
こうやっぱり計算高くなっちゃうじゃないですか。
そうですよね。どうしても情報が多い分ね。
はい。
うん、
だからそういうところでそういう無謀なことというか、
そうなんですよね。
なかなかできなくなっちゃうんじゃないかな。
そうなんですよね。この情報が多い分、こうなんていうかな、自分のこう魂に近いところで。自分の体を動かすことができなくなってますもんね、本当に。
そうなっちゃうと思いますね。
ねえ。逆に情報がない方が開き直れるっていうか。
はい。あ、これしかないんだ。
うん、もう言ってやれ、はい、俺にはこれしかないんだっていう、本当勢いっていうか、熱さっていうのが、ものすごいんですよ。はい、まあ、そういうことでヨーロッパでプロ契約されて、ベルギーを中心に、その後ずっと活動とされるということで、
はい。
で、ここで、もう本当に橋川さんは一番よく聞かれる質問の中の一つだと思うんですが、千穂さん聞きたいことがあるんでしょ？ え？違うの？
ああ、そうそうそうそう。はい、ですね、モトローラーと契約してたんですよね。その時に、はい、ランス・アームストロングと一緒に所属してたそうなんですが、
はい。
どんな印象でしたか？
ですね、本当に、ガキ大将？
うん。
うん。と、僕の二つ下になるのかな？
はいはいはい。
うん、で、本当に、まあ、当時の僕も十分子供だったんだけど、さらに、こう、輪をかけた機関棒みたいな感じで、で、モトローラーのこう合宿とかで、カリフォルニア、アメリカの西海岸で合宿を行ったんですけれども、
うんうん、
でその時に、ちょうどフットボールの試合が、この日行われまして、
はいはい、
で、そのダラスカーボーイって彼の所属するそのテキサス州 の、
そうです、ね、
アメリカンフットボールのチームが勝って、
はいでねはい、
でものすごいテンションが上がってて、よかったんだよみたいな感じで。で、その後練習終わってみんなでこう、はい、飯は外食いつも行ってたんで、
はい、
外食行った後みんなでちょっとこう、ビールかなんか飲んだ時に、
はいはいはい、
もういやもう今日勝ったんだよとかこう叫び出してですね、
はいはい、
で、もう50メーターぐらい離れたところにその、はい、ダラスカーボーイの帽子をかぶった違うグループを見つけた、うわーとかこうなんか叫びながら街を徘徊してたイメージが、はい、ありますね。
あ、そうなんだ。やっぱランス・アームストロングも当時はやっぱりその機関棒とか熱い感じで。
そうですね。やっぱり年相応のこうなんていうのかな、いい意味でも悪い意味でも子供っぽい、普通の子でしたね。
ああ、
はい。
そうか。いやでもその時がと橋川選手22歳って書かれてますから。でも、はい、その二十歳で行った頃の橋川選手も相当なもんだったんじゃないですか？
そう、でもそういう余裕はなかったと思うんですよ、
ね。ああ、なるほどね。逆に。
はい。はい。
そういう余裕はなかったけどっていうことなんだ。はい、
でも海外では、
はい。はい。なるほど。
で、あと一つ、そのアームストロングで、
はい、
僕の中で記憶にあるのが、はい、なんだっけ、リトルツールドフランスって呼ばれてる、
はい、
ツールドラブニール、
はいはいはい、
ツールドラブニールというステージレース、
はい、
参加した時なんですけれども、はいはい、チーム TT があったんですね、
うんうんうん、
で50キロぐらいのチーム TT だったんですけれども、
うんうんうん、
でそこにその、バルセロナオリンピックが終わって、
うん、
でアームストロングはもう自分で I'm AU って言って、
うん、
俺が金メダル取るってもうその20歳ですよね、当時。20歳の子供が、
うん、
俺がオリンピックで金メダル取るって宣言して参加して、
うんはいはい、
で、ボロボロで負けて、
はい、
またヨーロッパの、その、はい、プロのレース走るようになったんですけれども、うん
はいはい、
で、当時は、その、ツールドラブニールっていうのは、バルセロナオリンピックは当時まだプロ参加できなかったですから、
はいはいはいはい、はい。
だからそのバルセロナオリンピック終わって92年の、9月ぐらいに、
うん、
もう一斉に一流選手がプロに転向してるんですね。
はいはいはい。
若い選手が。
はい。
で、そこで最初に参加したレースが、ツールドラブニールというレースだったんです
よ。はいはいはい。うん、
で、そこで、一緒に参加したときに、
うん、
ジェネラルマネージャーの、ジム・オショビッツっていう方が、
はいはい、
いや、ケンはまだ、足もないし経験もないから、
うん、
チームタイムトライアルで前半の20キロは先頭交代に加わらなくていいって言ってきたんですよ、
うんうん、はいはいはい、
でもし20キロ過ぎて足があるようだったら先頭交代に加われるって言われて、
うんうん、
で僕はすごいそれ悔しかった
そうでしょうね、プライド傷きますよね、
うんうんうん、でだったんですけれども、うん、他のアメリカ人の中には、
うん、
チェとかこうわざと聞こえるように舌打ちする選手とかもいたんです
よ。うわもうはい嫌な感じですねそれ、はい、
もうすごいもう嫌な感じで、
うんうんうん、
でも悔しいけどそれが現実だから、
うんうんうん
うん、僕はそれを受け入れるしかなかったんだけど、
はいはいはい、
監督の指示だったから、
はいはい、
うん、でもそこでやっぱアームストロングはもう黙って下向いたまま、
うん、
何も言わずに、
うん、
黙っていてくれてて、でその日の晩は一緒に 同部屋だったんですよ。
はいはいはいはい。
で、同部屋で一緒になって、はい、いや、こんなことになっちゃったけど、ごめんね。でも俺頑張るからさ、って言ったら、はい、いいよいいよ、そんなこと気にすんなよ。って言ってくれたのがすごい。
へ
ぇ
ー。
あ、こいつすげえ、優しいやつだな。
あ、そうなんだ。
はい。思ってますね。そこで嫌味を言ったやつなんかも未だに覚えてます、ね。
未だに覚えてます。
はい、その後のキャリアとか、こいつはどういう風になった
のって。誰ですかとかね。
絶対お前見てろよ、みたいな感じですね、そりゃ。
そうですね。
絶対お前見てろよ、絶対しかしてやろう、俺は、みたいな感じ。やっぱ、ね。やさの気持ちはよくわかるな。へえ、でも、そうなんすね、ランスって。
うん、だから、すごい子供っぽいけど、人間味のある。
ある人だったっていう印象が、はしかさんの中にはあるってことですね。
ありますね。
はぁ、はい、なるほどね。ああ、いや、ものすごい音から話なんですが。まあ、で、そのモトローラのスポットの契約の後に、ベルギーのチームと、ベルギーのアマチュアのチームと契約していって、後にプロのチームと、に所属していくっていう形ですよね、
はい。そうですね。はい。
このキャリアの中で一番印象に残ったレースとかって何かありますか？
ですね、うん、一番印象に残った、一つは、そのモトローラーのスポット契約期間中に、
うん、
あのアームストロングがオスロの世界戦で優勝した後の、
うん
はい、あの凱旋帰国レースがアメリカであったんですね、
うんはいはいはい、
レースの名前とか覚えてないんですけど、
はいはいはい、
でそこであのアームストロングはその、まあ、凱旋帰国のレースで、
うん、
もう顔だけ見せてればいいっていうような感じだったし、
うんうん、
あの特に彼をエースどうのこうのっていうのはなかったんですけれども、
うんうんうん、
そこでそのジモショビッツっていう監督が僕の足を見るために僕をエースにしてくれたんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
で、お前今日はあの前半アシストが動くから、
うん、
お前は自分で好きなタイミングで自由に走っていいぞって言って、
うんうんうん
うん、で、ものすごい僕としてはチャンスを掴んで、うん、でレースが始まってで前半からまあ数名の逃げがあってそれを追撃する逃げに僕乗ったんですね。
はいはいはいはい、
うん、で最終的にその逃げが決定的な逃げに前の先頭集団に追いついて、
うん、
あの完全に決まったんですよ。でも当時雨が降ってて、
うん
でそこで僕落車してしまいました一人で。うん。でそれでもうあの先頭集団から遅れて。
へー。
でまあ集団ゴールで終わっちゃった
。はいはいはいはい。
っていうのがすごい。
ああ
そう。あの時入賞してたらどうなったかなっていうのが一つと。
はいはいはいはい。うん、あそうなんですね。
はい。
うん。
あと27歳の時に、
はい、
あのフランスのレースで3位に入賞したんですけど、
はいはいはい、
でこの時も前半から30人ぐらいの逃げが決まって、
うん、
でそれがどんどんどんどん絞られていって、
うんうんうん、
で最終ラスト15キロぐらいで5人ぐらいになったんですけれ
ども、うんはいはいはい、
でこの時のメンバーがあのステファン・バルテって当時のフランスのプロのチャンピオンと、うん
はいはい、
あとラルス・ミカエルセンって、
はいはいはい、
今でも多分走ってると思うんですけれども、うん
はいはいはい、
あのツールとかでも区間優勝
をしている選
手と、
はい、
あとマルク・ストリールっていうツールド・デンマークとかでも総合優勝している選手とか、うん、もう一流のプロ選手と逃げが決まって、
うん、
よっしゃーと思って、
うん
でまあ、最終的にはゴール勝負になっちゃったんですけれども、
うんうんうん、
でもあの時にこういろいろ自分でやっぱレース終わってからもうたらればっていうのを一生懸命考えたんですね、
うんうんうんうん、
ああしてたらこうなってれば、
うん、みたいな、はいはい
はい、でそれがやっぱり後々のそのレースって力勝負だけじゃなくて、
はいはいはい、
その駆け引きが含まれますから、
うんうんうん、
あの時アタックしてたらどうなったんだろうなって思えば思うほど次のレースではきちんとアタックできるようになるんですよ。
ああ、なるほど。
で、そこで考えないやつはいつまで経っても最後にアタックできなくて、いつまで経ってもその同じパターンで負けてしまう。
ああ、なるほどね。だからやっぱ問題意識をこう持って、
はい、
こういう初期は良かったなっていうことを次に実践していくっていうことが必要だっていうこと
ですね。繰り返し。
繰り返しなんですね。はいはい、はい。
で、自分に焼き付けていくっていうのを僕やってるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりフランスのそのレースで3位に入った時も、あ、ラスト5キロぐらいであの時飛び出してたらどうなってたかなっていうのがやっぱり、未だにあって、もしかして俺は勝てたかもしれないっていうのがあって、
うんうんうん、
でそれは一つ、やっぱり、こう、悔しいっていうか、で、その時ももうラスト5キロぐらいで、行こうかな、はい、どうしようかな、でもこいつら相手に逃げ切れるわけないよな、そういうこと考えちゃうんですよ。
はいはいはい。じゃあ、弱い橋川県が出てくるわけですね。
そうです。
なるほど、なるほど、
はい、うん。こんな奴ら相手に決まるわけない。
うん、はいはいはい、はい、
うん。でも、ああ、でもやっぱりあの時思い切って言ってたらどうなったかな、っていうのがありましたから。で、他のメンツは結構やっぱり、あの、スプリントを得意としてる選手たちですから。
うんうんうん。うん、
だからラスト5キロぐらいで行ったらお互いみんなが顔を見合わせて、
そうかそうか、見合わせて
可能性もあったわけですから、それは一つ残念という意味で記憶に残ってる。
ああ、なるほどね、うん、そうか。いや、そうやって考えるとこの橋川選手はやっぱりその悔しさを次のレースへの原動力にしていくっていうか、
そうですね。多分みんなそうなんじゃないかな。うん、違うのかな。僕はいつもそうですね。
なるほど。なんかよく、何かができなかったっていうことで次の原動力に変えていって、
はい。
みたいなことなんですね。
そうですね。
それを繰り返していくっていうことなんですね。ああ、そうするとやっぱりこうね、やっぱトップアスリートの負けん気っていうか、でも畜生っていう気持ちがこうモチベーションに一つなっていくっていうことですもんね。
そうですね、練習とかでもやっぱりこう、うん、普段福島で僕一人で練習してますから、
はいはいはいはい、
やっぱり自分で追い込むことって結構難しいというか、うん、大変なんですね、
うん、
で自分でこう峠で練習してるときとか、うん、もう自分が番の選手とかがこうちぎれてくるのがこうイメージしちゃうんですね、
はいはいはいはい、
ここでちぎれちゃいけない、ここで福島を差し返すんだってこうとか
あ、そうなんだ、うん、
ゴール勝負とかになっても、
はい、
あのこう横から出てきたノデラがもう一回ここで踏み返せってこうやってるようなの、
あ、選手で具体的な選手をイメージしてトレーニングしてるんだ。
そうですね。もうこいつには負けたくねえみたいな
の。うーわー、なるほどね。あ、そうなんですね。
ここで踏んだら負けるぞ。
負けるぞみたいな感じでやっていくんですね。はあ、やっぱでもその走りっていうのがレースでも出てて、やっぱ伝わってきますね。
あ、ありがとうございます。
はい。で、あの、特にこれ、あの、うちのね、ミュールが聞きたい項目の一つだったんですが、その、昨シーズンの全日本選手権で、
はい。
その映画終わった後に、ね、橋川さんのブログ読んでて、ものすごい感動したんですが、
自分でなんて書いたか。
あのね、あの、まあ、雨の中のレースで、あの、比較的、橋川選手もこう、体調が良くっていう中で、まあ、単身、はい、あのね、ヨーロッパから帰ってきた別府選手がこう、ガチンコで勝負挑んできたと。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。で、これでなんか俺が受けないと俺は寝つきが悪いと。
はい。はい、
その、受けてやろうじゃねえか、みたいな。
はい。
そこのなんというのかな、熱さっていうか、こう比較的こうね、なんかこう勝負にこだわっていろんな計算するんでしょうけど、やっぱりそこはなんか本当根底からの自転車乗りの熱さっていうか、
僕は本来そうあるべきだと思うんですけれども、
うん、あ、はいはいはいはいはい、
ただ本当に数字にこだわらなきゃいけない選手、
うん、
チームもあるわけですよ、
うん、はいはいはいはい、
で僕がブリヂストンにいた時もやっぱりその、
うん
チームだったり、うん、スポンサーだったり、うんまあ、そういったプレッシャーの中で、
うん、
あの数字にこだわらなきゃいけないようなレースしてましたから、
はいはいはい、
あの数字にこだわらなきゃいけないレースをしなきゃいけない時もありましたから、だから ある意味僕がその全日本選手権で、
うん、
このまま先頭交代したら、
うん、
別府に負ける可能性が大きい、けれど、
うん
先頭交代したっていうのは、
うん、
ある意味数字にはこだわってないわけです、
うんうんうん、
だから言い方変えればもう勝負を捨ててるとまでは言わないけれどもあのプロとしては本当にそれでいいのか、
うん、
とも考えられるわけですね、
うんうん、ある側面から見るとですよね
見れば、
うんうんうん
はい、だから僕がやったことはそれが 正しいかどうかっていうのはわからないし、
うんうんうんうん、
ただそれを見てくれた人が、うん、ね、ミュールさんがそうやって、うん、こう熱く感動してくれたって言っていただきましたけれども、うん、周りの人がどう見てどういう評価してくれるかですから、
うんうんうん、そうですよね。それもある種プロの側面ですもんね。
そうですね。そこで先頭交代しなかった選手もある意味プロとしての仕事を、
ね、
はい、全うしてるわけですから、
うんうんうんうん、その何が正しいっていうことではないんだってことですね。
そうですね、はい、
うん、だからそれをあのするべきかしないべきかっていうのはやっぱその人の状況によっていろいろ違うから、
はい、
あ、橋川選手はその時にそういう判断を下したっていうことですもんね。
そうですね、
うん、いやでもそれは本当になんかあの僕もそのブログ読んで本当に感動したんですけど、
はい、
うん、やっぱなんかこの迎え撃ってやろうじゃないかっていうようなその負けない気持ちっていうのかな、
はい、
ものすごくそれがやっぱり橋川選手の持ち味だっていうかね、挑みチャレンジャーだっていう印象がものすごくあるんですけど、
うん、
うん、ご自分ではどう思われます？自分のことを評価して
チャレンジしてるとか、
うん、
っていうよりも、うん、こう自分が結果を残すにはこれしかないと思ってやってるから。
ああ、はいはいはい、そうですよね、
うん。だから、例えば、こう、去年の全日本選手権で言えば、
うんうん、
こう、中盤から逃げて、
うん、
で、あばよくば最後まで、後半まで逃げ切って、うん、
きて、
集団から追いかけてきた奴らに乗っていければいいな。
うん
で、あわよくばなんですよ。
うんうんうんうんうん、
で、本当に、やっぱり力勝負で、
うん、
その、結果を求めてる選手っていうのは、やっぱりそこでは動いてこないんですよ、
ね。来ないでしょうね。うんうんうん、
で本当に優勝候補と言われてた、ね、まあ、別府はもちろんそうなんだけど、福島選手とか、
うんうんうん、
野寺選手、加納選手、
うんうん、
土井選手なんかは、うん、やっぱり、後半まで待ったじゃないですか。
待ってたですもんね。
はい。
動きなかったですからね。
うんうん、
はいはい、
だそういうのはやっぱりジャパンカップとかでもそうですし、
うんうん、
あの自分が今自分の実力と相手の実力、
うん、
レースのレベル、
うんうん、
で自分の目標とする結果、
うんうん、
を考えた時に、うん、自分の目標とする結果を求めるにはどういうレース展開をしなきゃいけないのか、
うんうんうん、
だから全日本選手権で確実に完走しなきゃいけないっていう目標が僕の中であれば、う
ん、はいはいはい、
多分前半から逃げることはないと思うし、
なるほど、うん、そうですね、
そういう、
はい、
こう自分のやっぱり目標とか、
うん、
自分のレベルを知って相手の力を知って、
うんうん、
やっぱ走る、
うん、もうこれしかないんだっていうやり方で、あのあれで走っていくってことですよね。
そうですね、
うん、なるほどね。そうか。いや、でも本当にね、あの、レース会場でぜひ、そのね、橋川選手の走りって、熱い走りっていうのをね、皆さんに見ていただきたいな、というふうに思うんですよ。
はい。
本当になんかこう、グッとくるもんがあるんですよね。特には、やっぱ同年代、この、なんていうの、中年の希望の星っていう感じは、もう十分ありますから、中年のカリスマですからね、一種の、橋川選手は。頑張れよっていう感じになっていくので、ぜひ本当レース会場に足を運んで見ていただきたいなと思うんですが、最後になりますけども、はい、橋川選手の、はい、あの今シーズンの目標はどういうところですかね。
はい、ですね、やっぱり去年、まあ、僕としては結構満足とまで言わないけど、
うんうんうん、
まあいいシーズン過ごしたと思ってるんですけど、
はいはいはい、
まあそれでも一勝を挙げることができなかったので、
うんうん、
まずは一勝をあげたいですね、
うん。なるほど。まずはどっかで一勝をあげたいということ
です、はい。
なるほどね。いや、でも本当その姿をね、ガッツポーズで入ってくる橋川選手の姿をぜひ見たいなと思うんで、
うん、
頑張っていただければと思うんですが、はい、もうこれ本当に最後の最後の質問になるんですけど、
はい、
橋川選手がですね、もうこれだけ15歳の時から、付き合ってきて、
はい、
で、まあ、海外に行ってもずっとそれだけ見つめ続けてる、その、自転車の魅力って、一言で表すと何だと思います？
自転車の魅力、
うん、これ皆さんに最後に聞くようにしてるんですけど、はい。一言で。何がそんだけ、橋川健という人間を、この自転車に引きつけてるのか。そこの辺ですよね。
自分を見せる一つの術で、
ああはいはいはい、
自転車というものがあって、うん、あ橋川ってどういうやつだよ、で自分を主張することもできるし、
はいはいはいはい、うん、
こう、うん、まあ鏡みたいなもの、
ね、なるほどね。だからやっぱりその自分が自転車イコール橋川健なんだっていうくらいの感じ
で、それはこう普通の人にとってみても自転車と接することで、その
ああはいはい、
こうなんていうのかな、気分がいいときは気分よく自転車乗れるだろうし、こう疲れてるときでも、
うん、
こう大変な峠一つ越えるにしても一踏み一踏み、
うんうん、
自分が頑張れば峠はクリアできるわけだし、うん、
はいはいはい、
うん、こう自分をそのまま移すことができると思うんですよ、うん、
はいはいはいはい、
で僕の場合の自転車っていうのはそれがことさら人に見ていただく機会が多いので、
う
んうん、
はい、
で橋川ってどういうやつだよっていうのをやっぱり自転車レース見ていただいて、
うん、
ね、一番最初に橋川といえば暑いとか、
うんうんうん、
てるみたいな感じだとか、
うんうん、
っていう風に見ていただけるっていうのはやっぱり自転車の魅力じゃないかなっていう。
ああ、なるほどね。やっぱりその乗ってる人を等身大にこう映し出す、ね、
そうですね、
鏡だっていうか、
はい、あ、うまいこと言います
ね。きつい時はきつい時なりに、
はい、
嬉しい時は嬉しく乗れるっていう、そういうもの、はい、そこに魅力を感じるってことなんですね。
そうですね。
はぁ、なるほどね。そうか。いや、でも、そうやって考えると、やっぱり、1年でも長く現役を続けていただきたいですしね。
はい。
もうこうなりゃ、ほんと還暦まで乗っちゃえみたいな感じあります
から
ね。
まあ、三浦さんが、
はい、
昨年引退されて、
そうですよね。
で、あの方45歳、
はい、
まで続けてたんで、
はい。
まああと9年、
はい、
8年
か、ここから8年ですか。いやでもそれは超えてほしいなと思いますね、なんか、はい、それを超えられるのは橋川健しかいないって感じがしますから。
北京オリンピックの後まだあと2大会ぐらいま
で、ね、2つオリンピックが乗れる、あのね、はい、狙えるぐらいの感じですもんね。もうぜひ頑張ってね、その熱い走りをね、見ていただきたいと思います。はい、ということで、本当長い時間ありがとうございました。
いえいえ。
はい。
こちらこそありがとうございました。
はい。ということで、今日は橋川健選手でした。はい、ということで、橋川健選手でしたけども、BJ の部屋に来てたクリラジのスタッフはですね、もう早朝というか、まあ、8時半からこれ収録したので、みんなお仕事や、お店を開けなきゃみたいなことでみんなそれぞれ帰っていったので、ミュールさんと2人でやろうとエンディング撮ろうと思いますが、ね、また、恒例の感じになってきてますが、スカイプの向こうで、ミュール師匠が泣いてたと。でもやっぱ胸打つよね、この時代の選手のその、ひたむきさっつうか。ねえ。
いや、本当に、今まで、その、雑誌とかにもいろいろ、話が出たと思うんですけど、
うんうん、
今まで聞いたことない話がいくつか聞けて、
お
本当に。
ね
え。よかったです。
で、だよね。本当にそのね、倉庫でヨーロッパを夢描いてた橋川健っていう、その絵って見てみたいなっていうかね。
うん。
やっぱなんだろうな、俺本当にね、橋川さん一個知ったっていうか、ほぼ同年代なんだよ。
はい。
そこで、その時に俺、やっぱり、その時に、まあ、18、川さんが言うところの18ぐらいだよね。その時に、やっぱまだ俺って明確な目標持ってなかったよなって振り返って思うんだわ。
うん。
ねえ、だからそんだけ明確な目標持ってて、そこに突き進んでることができてる人生って、すごい羨ましいなっていうのも半分あるなと思ってさ。
う うん、しかも、日本でよくある、その、野球とかじゃなくて、
うんうん、そう。
日本ではほとんど知られてない、スポーツで、
うん。
そうやって。
ヨーロッパだって。で、しかもさ、うん、その、自分が国内で結果が出てるから、ねえ、そのまま国内でっていう選択肢もあっただろうに、
うん。
そうじゃなくて、やっぱヨーロッパだって思ってるっていうのがさ、
うん。
なんかすごい、それ突き進むっつうのはすごいなと思うよね。
うん。うん。ね。多分あれですよ、向こうのヨーロッパの、
うん、
例えばそのベルギーの人と、
うん、
多分、本当意識が同じだったんだ
と思う。ああ、なるほどね。ヨーロッパで自転車を好きな人と、意識が同じなんだ。
うん、同じ、18、19、20歳のヨーロッパの選手たちと、ガーさんは、同じレベルのとこまで行ってたんじゃないのかな。
だよね。そんな気するよね。だからその辺がさ、まあその、なんていうのかね、俺、テルとダブっちゃうんだよね、シャカリキの。ねえ、その、だから当時高校生たちがこう、賑わわせたとか、ね、レースの状況がすごい賑わってたとかっていうのは、きっとそこからインスパイアされてあのシャカリキって作品ができてるんじゃないかなってすごい思うんだ。
うん。
で、橋川さんが遡るときに結構、ほっぺた膨らまして登っていくのよね、なんか。あれがものすごい似てるのよ、テルと。あの、ゲジゲジ眉毛とさ。なんかね、一枚写真があって、それが、あ、これ出るじゃんって思ったんだな、俺。だからその暑さっていう部分では本当に、実写版出るっていうか、そのものの人生歩んできてるよねって思うな。
その、ジャパンカップの時にも何回もこう、
うん、
目に焼き付いてるんですけど、その、勢いがあるんですよ。
そう、登りのね。
うん。
うん。そうなんだよね。本当にそう思うよね。だから、で、ただ橋川選手って基本的には逃げていくタイプだから、そういう意味ではちょっと違うんだろうけど、でもその、やっぱりその、ね、逃げ切るっていうね、パンチャーと言われる人たちの熱さっていうか、それを感じるもんね。
あれですよ、橋川さんまだまだ引退しちゃいけないですよ、本当に。
そう思うよね。
今年、来年、再来年も何年も、あれですよ、三浦さんが、
うん。
うん、三浦さんの後の世代だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
この、橋川さん、35歳前後の。
うん。
うん、で、この、今、この35歳前後の選手たちの走りを、
うん。
もう今の若い選手たちは本当に見てもらいたい。
そうだね。うん、そう思うね。で、橋川さんとか、そのね、同年代の三船さんとか、その辺の人たちには、やっぱり自分たちが海外で経験してきたことを、こう、伝えて、
うん。
で、その自分たちが、こう、ね、届かなかったところに、やっぱり、夢を繋いでいくっていうか、そういう流れがないとね、やっぱりロードレース界も盛り上がらないだろうし。うん、いやー、今度あったら絶対サインしてもらおう。やっぱこうやって選手聞くとさ、日本の実業団のジャージも欲しいよね、なんか。
はい。
ねで、橋川さんのサインとかして、なんか、飾っときたいなとかってすんごい思うな。
部屋中ジャージだらけ
です。そう。で、番組の終わった後に、まぁちょっと話したんですが、モトローラは、橋川さんが売り込みに行って入ったってわけじゃなくて、モトローラからのオファーが、
うん、
ね、橋川さんのところに来てたっていう話もちょっと聞いたんですけど、
うん、
ね、意外でした。意外っていうか、印象としてはさ、橋川さんが入れてくれないかみたいな話しに行ったのかなと思ったんだけど、違ったんだね。
やっぱり、若いのに、しかも日本人なのに、
うん、
走れてるっていうところが目立ったんじゃない
ですか。だろうね。その結果が出てたっていうことなんだろうね、うん、ある程度。すごいよね、それも。で、ランスの話もいい話だったね。やっぱ意外といいやつだったんだ。
ねえ。
ねえ。だから、よく、ランスの時、US ポスタル試合チームメイトが、ランスはいいやつだよとかって言うから、あれ、どうなんだろう、リップサービスなのかなと思ってたんだけど、意外とそうじゃなくて、純朴な人だったんだろうね、ランス・アームストロングっつうのも。
うん。
すごいね。ドベ屋だぜ。
まあ、ねえ、うん。あれですよ、ミカエルスン。
うんうん、
ランス・ミカエルスン。うんうん、2007年も CSC で走りますよ。
あ、CSC で走るんだ。
そう。1969年生まれなんで、さらに橋川さんより一つ年上なんですよ。
あ、そうなんだ。 んだ。
もう、あの、ミカエル君が辞めるまで橋川さんも辞めちゃいけない
って言
って。辞めないで。
そうだよね。まあでも本当間違いなく日本のロードレースシーンには、こうね、確固たる地位じゃないですけど、こう、確実にこう足跡刻んでくれてる選手なので。
うん。
また今シーズンも熱い走り見たいですね。
ええー。あの、2005年に、あの、実業団、第1回の飯田の実業団レースで、勝っているんですよ、橋川さんは。
うん。あ、そうなんだ。
う
ん、
そう。だからまた、
ね。
あの、一緒、ね。
どっかで買ってほしいね。どっかで買ってほしいね。まあ、今年ね、あの、全日本選手権が、まあ、どこになるかわかんないですけど、また近くだったらちょっと見に行ってみたいなと思うし、
うん、
ね、マトリックスに関してはちょっとあの、安原監督とも、いろいろとお話できたので、その辺の、あなんかこうね、安原監督ってどんな人みたいなことも次回聞いてみたいし、ちょっと今回ね、本当あの、橋川さんって本当エピソードが多すぎるから、一回じゃ無理だね。
無理無理。
無理だよね、やっぱ選手歴も長いし。
そうです。
うん。これやっぱ橋川さんは全3回ぐらい登場していただいて。一回は、あの、直に会って話聞いてみたいね。うん。
もっといっぱいいい話が聞ける。
そうそうそうそうそう。橋川さんはね、本当にその場で橋川健っていう熱さを感じたいって思わせる。人なのね、
うん。
だから、真横でその話聞きたいなってものすごく思うんですが、まあ皆さんはどう感じられたでしょうか。ぜひ本当レース会場にね、あの、この人は本当にレース会場を見て、その走りを見ていただいて、その熱さを感じていただけるのが一番だと思いますんで。
あとその、もう一目でわかります。
うん、
もう橋川さんってもう、観客からも声かかってます
し。そうだよね。
あの、もう本当に光ってますね、橋川さんは。
うんうん。
輝いてるんです。
輝いてるんで。
うん。
そうだよ。で、そのね、今年はその橋川健と、三船選手が、同じチームで走るんだもん、ね。頑張れ、30代半ば。
いや、もう後半、え
?30 代後半だね、もう。
ええ、後半。
いや、半ばに入れとけよ。入れといてやれよ。俺は後半だけど、橋川さんはまだ37、でも7になるんだ。
うん。
7になるのか。
うん、そう。
そうだよね。37になるんだもんね。三船さんもそんな感じ。三船さんは38になるんじゃねえのかな。あ、後半だ。もうぜひこの二人の走りね、あの、現場に行って見ていただいて。で、やっぱ、ね、お二人にもこう、なんか、日本のレースにこうね、喝を入れるんじゃないですけど。いろんなことを、あの、見てる方にも、そして選手にも伝えてほしいなと、もう本当切に願う感じでございますな。まあ、本当に、今回だけでは収まりきれなかったので、次回、ぜひね、もう一回、橋川健特集やりたいと思いますんで、またそれの時をお楽しみにということで、BJ ニュース、これで終わりにしたいと思います。
BJ ニュースじゃない。
BJ ニュースじゃねえや。ごめんなさい。
朝で。
朝だからボケてる、ね。BJ の部屋だ。はい。BJ の部屋、ここで、終了したいと思います。んじゃ、また次回。